お願いします。
お客様に検討しますと言われた時に、うん、突破法、
なるほど、
少し詳しく教えてください。
なるほどね、はい、まあ過去にも散々やったんだけど、はい、まあリクエストもあったしね、はい、検討します、まあ僕の意見から言わせてもらうと、はい、検討しますと言われた時、はい、どうしたらいいんですかって言われたら、はい、もうそれほぼ負け戦なんだよ、はい、もう検討しますってお客さんが言ってきた瞬間、それはもう過去の営業方法をやっている場合がすごく多いから、はい、ほとんどが断られる場合が多い。だから多分悩んでる人も多いし、あの困ってる人も多いと思うのよ。でもそれはもうそれ言われた時点で負け戦やからね、はっきり言って、はい、うん、で、あの逆に考えてほしいのが、検討しますと言われてからどう言えばいいんだろうじゃなくて、なんでお客さんは検討しますって言うのかってことを考えなきゃいけないわけで、きっとあなたも営業マンも、あの検討しますって言われる立場ばかりじゃなくて、言う時もあると思うんだよ実際にね。多分営業マンがいてる時、はい、販売員がいてる時、何かしらいてる時に、あ、ちょっと検討しますねっていう言葉を何かしら言ってるはず。お店だったりとか、まあ、家でね、営業マンが来られてっていう時もあると思うんだよ、はい、なんで言うんですかっていうことを冷静に考えてほしいわけよ。なんで俺はあの時言ったんだろうと、自分が言ったのはなぜかってことを考えてほしいのね、はい、でお客さんはなんで言うのかって、僕は大体3つあると思うね、3つね、はい、うん、1つ目が、あの目の前のあなたを傷つけたくないから、はい、うん、あのせっかく一生懸命頑張って営業をね、あのやってくれてるのに、はい、結局断ることになるから、その目の前のあなたを、一生懸命のあなたを断って傷つけたくないんだよね、はい、っていうお客さんの優しい心ね、はい、っていうのが一つ目で、二つ目がこれの延長線、一つ目の延長線なんだけど、あの断ったら、もしさ、いや、 やっぱうちはいいわって断ったら、営業マンはどうすると思う？あの切り返しトークを使うと思うのよ契約したいがために、はい、要はこのまま居座られたら困るんだよ、はい、2つ目の理由、一番の理由は、はい、あの居座られたら困る。だってそのままで、いや、 やっぱうちはいいですって言われたら、え、なんでですか、はい、これこれこうなったらいいじゃないですかとか説得しかけてくるでしょ、説得されるのよ、はい、ってことは一回断ったにもかかわらず、さらに売り込みをかけてくるから、もう一回断らなきゃいけないわけ、はい、お客さん側からするとめんどくさいよね、はい、だってめんどくさいじゃない、うん、例えば仮に洋服屋さん行ったとして、はい、あ、これどうかなと思って見て、あの試着してみたと、はい、でもな、例えば持ってる近いの持ってるのがあるしなとか、何かしらで考えた時に、やっぱちょっと検討するわ、他のお店でも見てみたいとか、いろいろ理由はあると思うのよ、はい、でそこでやっぱもう一回検討しますねって言ったら、普通のお店だったら、ああどうぞってなるじゃない、はい、でもさ、え、なんでですかってお似合いなのになんでやめるんですか、はい、このお値段だったらもう今しか買えないですよ、今がチャンスですよとか言われたら、うざーって思うはずなのよ。よそも見てから検討したいんだよとか、はい、うん、ちょっと俺のが持ってるよ、ね、近いし別に今買わなくてもいいかなとか思っちゃってるかもしれないじゃない、何かしらのあったの、何かしらのあるんだと思うのよ、はい、だけど断ったら、え、なんでですかって、まあ、多分お店って言われないと思うけど、はい、営業マンは絶対言ってくるはずなの、はい、だからそれを、それがめんどくさいんだよ。でそのまま居座られたら困るから、はい、あの一旦あのちょっと検討しますねっていう、ちょっと濁しながらね、はい、うん、前向きなことを濁しながら一旦離れてくださいって言ってるわけよね、はい、うん、で3つ目が、まだ納得できてないんだよね、はい、うん、まあ、これもさっきの全部一緒なんだけど、納得できてないんだよ。だからよそのお店やったらもっといいのがあるかもだとか、この価格やったら別にそこまでいらんかなとか、いろいろあるとは思うんだけど、納得できてないのよ自分の中で。お客さんがお客さんを納得できてないのよ。で もしくは営業マン のあなたを納得してないんだよ。営業マン あのセールストークだとか、そのプレゼンの内容とかがね、いまいちなんかピンとこねえなとか言って納得してない。だから検討しますって言うのよ、はい、そうですよね検討するっていう理由はそれなのよ、その3つで。でも営業マンは、あの検討しますと言われてからが勝負だぞなんて上司から教えられてるはずなのよ、はい、僕もそういう教育を受けてきた、うん、でその上司は検討しますって言われてからが勝負だってなんで言うかっていうと、それを今まで過去ひっくり返してきてたことが何度も何度もあるから、はい、 だから検討しますと言われてもそこから勝負だって言ってくるわけ、はい、俺も分かるよ、
はい、
うん、だって検討しますと言われたらそこからが勝負だっていうのも分かるし、一度お客さんが検討しますと言って離れてしまったらもうそのお客さん絶対イエスって言わないから、
はい、
買いますって絶対言わないのよ。それを全部知ってるから検討しますと言われてからが本当の勝負だっていうのも分かるんだけど、
はい、
でもそれが通用していたのは20年前30年前の話よ、
はい、
うん、そのあなたの上司はなんでそんなこと言ってるかっていうと、多分検討しますとひっくり返してきた実績があるからだと思うんだけど、はい、それは 2,30 年前の話だから、はい、そんな昔の話を持ってくんなっていう話なんだよ、はい、うん、でお客さんが検討しますって言うときはまたこれも3つあって、
はい、
まあ、要は断り文句なのよ。でなんで断ってるかを考えてほしいのよ、
はい、
なんでお客さんは納得していないで断っているっていう場合があるか、はい、納得していないっていう場合に関してひっくり返せれるかもと思うわけでしょ、
はい、
説得したらその納得してくれるかもと思うから、
はい、
うわーっていくわけよ、
はい、
僕も分かる、昔そうやったから、
はい、
でも今は違うよと、今ネット社会だからあらゆる情報が手に入るわけ、
はい、
それなのにあなた一社だけから判断するんですかっていう話になってくるわけよ、
はい、
だから検討しますと言われてた時のその中身って何かっていうと、そのほとんどが断り文句なのよ、
はい、
断り文句。じゃあなんで断るんですかっていうと3つ理由があって、
はい、
断る理由は3つ、1つ目が、頭を冷やしてもう1回自分一人で考えたいと、
はい、
営業マンのセールストークによって自分が舞い上がってるんじゃないかっていうことね、
はい、
うわーって舞い上がってしまって冷静な判断ができてないのかなのかもしれないと、はい、後で冷静になって考えてみたら、なんで俺こんな、ね、しょうもない商品買ってもたんやろっていうふうに後悔したくないから一回冷静になって考えたいんですって言ってるわけで、2つ目が他社から見積もり取って比較したいと思ってる場合、価格があなたからしか見てないからよそのところも見ていっぺん比較しますって言ってるわけよ。もうすぐにさ、今このネットのご時世だからすぐに見積もりって手に入るんだよね。ですぐに業者も見つけることができるのよ。昔は違うよ、ネットがなかったから、うん、例えば太陽光発電の業者なんて調べようがなかったのよ、
はい、
電話帳とかしかなかったから、
はい、
お客さんが調べる手段ってそれぐらいしかなかった。もしくは広告とか でも太陽光発電の広告なんかやってる会社ももちろんなかったし、電話帳にもほとんど載ってないわけよ、
はい、
電話帳に太陽光業者なんて載ってないわけだから、
はい、
どこから調べていいかわからないという状態だったから、
はい、
あなたの話を鵜呑みにするしかなかったわけよ。情報源があなたしかないから、
はい、
テレビではもちろんやってないし、ラジオもやってないし、雑誌新聞でももちろんそういうことは特集とかもされていないからわからないわけよね。情報不足の中で決断しなきゃいけなかったから、その情報源があなたしかなかったっていうだけよ、
はい、
そんな状況下の中でどれだけ俺がやってきたんだぞって言われても、それは昔の話であって今は違いますよと、
はい。
で3つ目がもうこれぶっちゃけ価格が高いから断りたいんだよねもうよそで見積もり取ってて、もう高いんだよ、もうやる気はないんだよ。だけどさっき言ってたこのまま居座られても困るし、目の前の営業マンあなたを傷つけたくないから検討しますって言って断ってるわけ、うん、じゃあ僕はどうしてたか、検討しますって言われたら僕はどうしてたんですか。もちろん検討しますって言われてる時点でほぼ負け戦なんだけど、僕は負け戦じゃなかったのよ、
はい、
うん、じゃあ僕はどういう切り返しトークではないけど、
はい、
どういうことを言っていたか、
はい、
多分これみんな気になると思うから、
はい、
まあ言っちゃうと検討しますって言われたら分かりましたっていうのよ、
はい、
そうですよね、高い買い物ですからぜひ検討してください、肯定させるわけね、
はい、
でその後何を言うかが決まる、何を言うかで決まるわけよ、
はい、
ゆっくり検討してくださいねって。で僕はじゃあお客さんがね検討する間僕は待つことになるんですけど、僕はどれぐらい待てばいいですか、どれぐらい検討されるんですかって言って、
はい、
その期間を聞くのよ、
はい、
質問するのね、
はい、
どれぐらい検討ご検討されるんですか、
はい、
どれぐらい待てばいいんですかって聞くの。そしたらその答えによってそのお客さんがやるかやらんかっていうのが決まってくる、
はい、
うん、じゃあそのやるよっていう人は何て言うかっていうと、1週間くださいって言うのよ。1週間くださいって言って、1週間で結論出しますからって言われたら、もう 99% ほぼほとんどの確率でそのお客さんは僕のところに 直接携帯電話にかかってきて、あれから考えたんですけども、はい、あの辻さんのところでお願いしようと思いますって言って、はい、電話がかかってくるわけよ。会社に電話かかってくるんじゃないよ、はい、携帯にかかってくるから、はい、それぐらいも僕はもう出してるわけ、はい、じゃあ NG な場合は何て言われるかっていうと、あの2週間くださいっていう場合、はい、もしくはちょっと分かりません未定ですっていう場合ね、はい、うん、それ言われたらあのもうほぼ無理、僕も無理やった、
はい、
うん、あのそれはねもう他社からの相見積もりをスタートするから、
はい、
だから他社の見積もりが来るのを待ってる場合ね、
はい、
うん、だから2週間くださいとかちょっと分かりませんって言って未定なわけ、
はい、
うん、でじゃあなんで1週間は OK で1週間以上になるとダメなのかっていうと、はい、1週間は OK っていうお客さんは何かっていうと、それはもうね単純なのよ、ただその場で決めるっていうのに慣れてないだけだから、
はい、
だからちょっと今までそんな風に決めたことがないから分かりませんって言って冷静に考えたいんですっていうだけなのよ、はい、ただ慣れてないだけ、
はい、
そういうお客さんはもう完全に僕のお客さんだから、もう僕で辻さんのところでお願いしたいと、でも見積もりが出てすぐに契約っていうのはちょっと今までの僕のスタイルと違うと、はい、多分どちらかというと慎重派なタイプだと思う、
はい、
おそらくね、あの石橋を叩いて渡るタイプの人やと思うわ。だからそういう人には余裕たっぷりに自信満々で1週間ぜひ検討してくださいって言えば全然 OK、
はい、
うん、僕は経験上それを言った後、
はい、
まあ、あの B2C だからね、あのご主人さんと奥さんがいらっしゃって、そしたら奥さんがもういいじゃないのって言ったりするのよ、
はい、
もういいじゃないのこれいくら考えても無駄よ、もう辻さんのでお任せしましょうよとか言って、はい、なるからうん、大丈夫で、仮に本当に1週間考えるってなっても、あれからよく考えたんですけどやっぱり辻さんのところでお願いしたいんですって言って電話かかってくるから全然大丈夫、検討しますって言われたらどうするか、僕はどれぐらい待てばいいんですかって質問してください。でその質問の回答が1週間だったらそのお客さんはきっとあなたに契約するはず、でも2週間とかちょっと分かりませんとか月末とかでなんか1ヶ月とか言ってきたら、そのお客さんはもうただあなたの見積もり価格を価格の叩き台にしようと思っているか、
はい、
それかもうよそからあの見積もりが届いてて、そのよその見積もりの方が安いからもう価格の安いところでやろうと思っている人ね、はい、そういう人に関してはやっぱりそっちの方に流れちゃうから、
はい、
僕はどれだけ制約率が良かったって言っても 90%、100% じゃないから、残り 10% の人はやっぱりそういう人が紛れ込んでくるからそっちの方に流れていくんだよ、僕も 100% じゃないからね、はい、うん、だからそういう意味ではあの検討しますって言われてからが勝負だぞっていうのはちょっと昔のやり方、ちょっと古い、はい、うん、もうあのお客さんが納得してないからね、お客さんを納得させるためにはどうしたらいいのかっていうと、やっぱりあらゆる情報を与えなきゃダメよ、価格とかも含めて、よそのはどれぐらいの価格帯でやってるのかっていうのを真正直に正直にやってたらお客さんは絶対納得してくれる、
はい、
でよそよりも高くてもやってくれるから、
はい、
僕はネットの安売り業者とは違いますよ、うちはちょっと高いぐらいですよって言ってるぐらいだから、なのによそと比較してもうちにやってくれるわけよ、だから価格だけじゃないところで僕は買ってるからね、
はい、
だから価格以外のところで買ってるかどうか、
はい、
お客さんを納得してもらってるかどうか、辻さんとお付き合いしたいかどうかっていう部分で僕はよその業者と比べてだいぶ勝ってたと思うね、
はい、
だからよく言われていたのはよそではいくらだったんです、 よそから見積もり来てるんです、でもちょっと心配だから辻さん見積もりお願いできませんかって言われてで出すわけでしょ、でもしそれがネットの業者とかやってもうちの方が高いわけでしょ、で訪問販売はもうぼったくりやからうちの方が安くなるね決まってるんだけど、うちは相場よりもやや安い価格帯で出してるから、だからお客さんみんな納得してくれるわけよ、みんなだってサイレントクレーマーで、うん、今のこのご時世価格が全くわからない商品っていうのはほぼないと思う、調べたらある程度の目安が出てくるから、そのある程度の目安と変わらない価格、自分が調べた価格帯と価格帯に対して納得できる価格帯だったら、そのよその価格帯関係なくお客さん納得してくれるからね、
はい、
高すぎたらあかんよ、
はい、
高すぎたらこの高すぎる分の納得できるちゃんと理由がないとお客さん納得してくれないからね、高すぎたら業界の平均値と比べて、はい、うん、例えばカバンとかもそうでしょ、例えば、グッチだとかプラダだとかエルメスとかだったら普通のカバンと比べて高いでしょ、高価でしょ、それはでも理由があるでし ちゃんとブランドとして確立されているからっていう理由があるからでしょ。全く無名の会社が同じような10万円のバッグ、30万円のバッグとかでやってても、だったらエルメスの方が良くねとか、だったらグッチとかプラダの方が良くないとか言って絶対なるはずなのよ。なんか無名の会社がその、 あの業界よりも高いってなるとやっぱそれなりの価格の理由がいるわけよ、
はい、
価格の業界の平均値と変わらないぐらい、ちょっと安いぐらいでやっていくと、それはもうやっぱりね、あのお客さん納得してくれるから。だって僕が売ってる商品って太陽光発電やで、
はい、
シャープの、
はい、
うん、何か特別である？ないよね。だって家電量販店でも扱ってんもん、ヤマダ電機とかでも扱ってるんで、だから要はどこで扱っても同じ商品なわけよ。しかも当時価格破壊が起きてたから、
はい、
うん、そんな商品でどうやったら勝てるんですかって話でしょ、
はい、
でどうやったら検討しますと突破できるんですか、どうやったらお客さん納得できるんですかって言われたら、やっぱり僕はそのしかも あれよ誰も知らないあの零細企業よ、
はい、
滋賀ソーラーアメニティなんて、はい、同じ滋賀県の人間でもほとんど知らない会社よ、はい、なのに全国展開している大きな例えばヤマダ電機とかよりかはやっぱ勝ってたわけよ、
はい、
量販店よりもやっぱ勝ってたわけ。じゃあそれはなんでですかって言われたら、僕はパーソナルの部分をすごい出してるから、
はい、
だから検討します、基本的に検討しますって言われてる時点でちょっと負け草なの、
はい、
それまでにちゃんと準備ちゃんとやってるかってことね、
はい、
準備してお客さんをあのちょっと言い方が偉そうだけど教育してるかどうかよ、
はい、
ちゃんと、うん、教育してなかったら無理よ、
はい、
お客さんを説得交渉するっていう部分に当てはめてたらお客さんは絶対納得しないから、
はい、
お客さんが納得できる分の教育をちゃんとやってる。なんでこの価格帯なのか、
はい、
なんでこの例えば太陽光線ってなんでこのメーカーがいいのかとか、
はい、
なんでこれが一番いいのかとか、なんで安すぎるやつはダメなのか、
はい、
なんで高すぎるのはダメなのかとか、そういうお客さんも商品知識をちゃんと与えていって教育させていかなきゃダメ、
はい、
うん、そういう意味でもその準備段階を何にもせずにお客さんから検討しますって言われたんですけどどうしましょう、それはもうやり方が間違ってるよっていうことね、はい、まあまあそんな感じかな。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。